今日お金では買えないもの、しろぶ先生です。
先日私たちの愛する兄弟であります宇都宮誠司さんが急逝されました。ついこの間までこの礼拝堂のその中央の席に座っておられた、その姿が今見えないことがとても寂しいなと思うわけであります。この宇都宮さんのご葬儀が私が伝道師となり初めて詩式をした葬儀でございました。神の身元に送り届ける、これは牧師にしかできないことだと聞いておりましたが、改めまして教師に立てられたことの重み、それを実感する日でございました。宇都宮さんにはその知見の広さや信仰に関しましてたくさんのことを教えていただきたいと願っておりました。コロナ禍で転入されたということもあってです、この施工協会の中で十分な交わりの時を持てていなかった、これもまた事実であります。またそんな中に主の計り知ることのできないご計画、御旨の御心によって天に召されていったと、このような身近な期間ではありましたが、しかし宇都宮さんは私にとても思い出を作ってくださったのでございました。その思い出といいますのは、イースターの頃ですね、イエスの復活の御業を記念するそのイースターの季節、私がですね、いつも以上に燃えて説教をしたことがありました。その次の私の説教の時ですね、朝私がそこでネット配信の準備をしておりますと、宇都宮さんは私の近くにそーっと寄ってこられまして、ニコッと微笑みながら、先生、前回の説教はあれは説教じゃなくてお説教でしたね大変手厳しいご指摘をいただきました。いや、さすが教授、うまいこと言うなというふうに感心はしておるんですが、まあその一方でですね、このお説教ですねという指摘、その裏にある言葉、それは私が単に大きな声を出していたからではなくて、むしろ私がその説教に臨む姿勢、その姿勢をもしかしたら問われたのではないのかというふうに感じるようになりました。まさにそういった意味でも私にとって非常に宇都宮さんは得難い貴重な存在であったことは間違いありません。宇都宮さんの人生は多くの時間を海外で過ごしたというふうにお聞きしました。時には JICA の一員として、また時には教授として世界各国を飛び回り、その各行く先々の各国の悲惨な状況、それをその眼に捉えながら国際支援の必要性とその難しさを啓蒙された方であったと聞いております。20世紀最大の説教者というふうに言われますロイド・ジョーンズは次のように言ったことがありました。クリスチャンはクリスチャンであることによって自動的に社会に影響を及ぼすのである。まさにこの言葉を体現されていた方であったのかなと思うわけであります。しかし私たちは他者に影響を与えることのできるクリスチャンになることが非常に難しいことを知っています。いや、そもそもクリスチャン以前の問題で、この社会に生きる一人の人間としてその社会を変えるような、あるいはその社会に影響を与えるような、そんなことができる人間、それになるということは非常に難しいということを私たちは知っているわけです。こうした話を頭に入れながら本日の聖書箇所をもう一度振り返っていきたいと思うのです。本日の聖書箇所の著者であるパウロはエフェソにいる弟子のテモテに対して2つのことを主張しながら、クリスチャン、つまりキリスト者とはどう生きるべきなのかというのを説いている箇所ということが読むことができます。そのうちの一つ目が、奴隷は主人に仕えよということであります。この言葉を聞きますと、現代に生きる私たちは到底受け入れる話、受け入れる 受け入れることのできない話でございます。しかし、とある歴史家が言っておりました。その当時、ローマ帝国に住む人々は、その半数は奴隷の身分であったというのです。そしてまた、その多くは、今日の奴隷のイメージと異なって、教育を受けた文化的な人だったと考えられています。しかし、一方で法的には全く人間という扱いはされてはいないわけでありますが、我々がイメージする奴隷というものと少し違った雰囲気があるということを覚えていただきたいと思います。この時点で一つ注目しておきたいことは、パウロが奴隷の身分の人々に向けて手紙を書いていた、そういうことになりますが、つまりキリストの福音、それは当時の奴隷の心を着実に捉えて信仰を持つ方々が多くいたということが、この聖書箇所の一文からわかるのであります。それゆえに、ある奴隷たちは同じ信仰を持つキリスト者であるその主人、それに対してキリストにあっての平等、対等、これを求めて主人を軽んじるようになったというわけであります。キリストの信仰を持ったことで秩序が乱れ、衝突が生じるようになった、そのようにパウロは考え、それは神とその教えが悪く言われるようなことであるから、秩序を乱すようなことは神の秩序を乱すことになるから避けなさい、ということをここで呼びかけるわけであります。そして主人がキリスト教の信仰を持った人なら、よりますます使えるように、そのようなことまで指導するわけであります。聖書の言葉が自由民権運動の基礎に置かれ、不当な身分や人種による差別、それに抵抗する力を持つのは、このパウロが書いた聖書の時期から約2000年後ですね。それぐらいの話があります。むしろパウロやテモテが生きた当時、それぞれの人が、たとえそれが不当な、今現代から見たら不当だと思われるような差別構造の中にあっても、そこに所属している方々は一人一人明日の食料を心配しなければならないという時代でありました。明日の着る服を心配しなければならないという時代でありました。そうした社会状況の中で最も求められたことは平安と秩序であったのであります。パウロはこうした秩序こそ神からの主権が現れたものであると、そう考えていました。しかし聖書をよくよくこの後も読み進めていきますと、パウロの関心はまさにこの奴隷制度を打ち破ろうとするこの身分の問題よりも、この奴隷を生み出していく人間本来の心に救う罪の問題に向けられているのだと気がつかされるわけです。奴隷という言葉を聞くと、どうも私たちから離れて遠い問題だというふうに考えてしまいがちなんですが、先日とある考古学者がピラミッドを建設を行ったあの当時の奴隷たち、それを現代でいうところのサラリーマンだというふうに例えておりました。もしかすると2000年後の地球人は現代に生きる私たちを見て、私たちのサラリーマン、正社員を見て、これは一種の奴隷制の一つだったというふうに表現する可能性があると思ったとき、私は少しゾッとするのでありましたが、そのように聖書の中で書かれている奴隷がまさに私たちのような人であるというふうに考えることもできるきっかけを与えてくれる言葉でありました。ここからがパウロ2つ目の主張であります。本日の4節以下で、そのものは高慢で何も分からず、議論や口論に病みつきになっています。そこから妬み、争い、抽象、邪推、絶え間ない言い争いが生じるのです、このように語ります。当時の奴隷たちも初めは、なぜ私だけが、このような小さな思いだったと思うのです。 しかしそれは次第に怒りを生み出します。その怒りは妬みに変わっていきます。そしていつしか自分が持っていないものばかりを気にするようになっていくのだと思うのです。あの主人はお金と地位を持っている、では私たちもそのお金と地位を奪ってやろうではないか。こうした心の在り方では差別の構造を変えるどころか新しい強者と弱者を作り出すだけなのです。復讐の連鎖を断ち切ることはできないのです。パウロは9節でこのように語ります。お金持ちになろうとする者は誘惑、罠、無分別で有害な様々な欲望に陥ります。その欲望が人を滅亡と破滅に陥れます。そのように言うのです。パウロはこうした人間の欲望、特に金銭欲こそがキリストの福音とは異なった方向へと誘うものであるというふうに警鐘を鳴らすのであります。私たちははっきりとした格差社会の中で生きております。どのような状態が富めることか豊かであることか、学校の教育から叩き込まれ、知らず知らずのうちに他人より少しだけでも、他人よりちょっとでも富めるものは優れている、あるいは羨ましいとそう思い、またそれを求めていくのであります。アメリカの長者番付に常に上位にランクインしていましたスティーブ・ジョブズという人がおります。アップルという会社の社長でありまして、パソコンを黎明期の頃から開発したり、 iPhone と呼ばれる携帯電話ですが、そういうものを開発して世界で一番のお金持ちと呼ばれている方でございました。まさにその方が人生のピークに達した時、56歳の若さで膵臓がんで亡くなります。その彼が病院で書き残した言葉がございましたので、それを少し取り上げてご紹介したいと思います。他の人の目には私の人生は最高の典型的な縮図に見えるだろう。しかし仕事を除くと喜びが少ない人生だった。人生の終わりには富など私が積み上げてきた人生の単なる事実でしかない。病気でベッドに寝ていると人生が走馬灯に思い出される。富は迫る死を目の前にして色あせていき、何も意味をなさなくなっている。この暗闇の中で生命維持装置のグリーンのライトが点滅するのを見つめ、機械的な音が聞こえてくる。神の息を感じる。死がだんだんと近づいている。今やっと理解したことがある。人生において十分にやっていけるだけの富を積み上げた後は、富とは関係のない他のことを追い求めた方が良い。もっと大切な他の何かを、それは人間関係や芸術や、または若い頃からの夢かもしれない。終わりを知らない富の追求は人を歪ませてしまう。私のようにね。神は誰もの心の中に富によってもたらされた幻想ではなく、愛を感じさせるための感覚というものを与えてくださった。私が勝ち得た富は一緒に持っていけるものではない。私が持っていけるものは愛情にあふれた思い出だけだ。これこそが本当の豊かさであり、あなたとずっと一緒にいてくれるもの、あなたに力を与えてくれるもの、あなたの道を照らしてくれるものだ。これが世界で最も成功した者の最後の言葉でございます。この世で積み上げた富や名声は神が与える死を目の前にしたとき色あせていくというのです。お金でベッドは変えても心地よい睡眠は変えないと言います。お金で保険は変えても安全は変えないと言います。お金で美味しいご飯が食べれても食欲は変えないと言います。お金で名誉は変えても健康自体は変えないと言います。 お金で高級な時計は買えても寿命は買えないのです。お金で高い家に住めても心温まる家族は買えないのであります。お金では本当の豊かさを買うことはできない。パウロは言うのです。本日の7節、なぜならば私たちは何も持たずにこの世に生まれ、世を去るときは何を持っていくことができない。そしてパウロは私たちが限りある時間の中でこの世で追い求めてはいかなくてはならないことが何であるかをはっきりと示すのであります。11節、正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。これこそがキリスト者としての生き様である。イエスは私たちに怒りと復讐とを与えようとはなさいませんでした。イエスは私たちに互いに愛し合いなさいということを求め、ご自身もまたその弱き者と共に歩んでくださったのであります。しかしパウロのこうした言葉は時として私たちを悩ませるのです。どうしたって私たちは怒り、妬み、苦しんでしまうのです。不幸が目の前に立ちふさがるとき、何が正義だ、何が忍耐だ、何が愛だと、そのように思ってしまうのです。私たちは弱い人間であることを、そのとき突きつけられるのです。この世で生きる人間の誰が、主の御前に立つとき、胸を張ることができますか。恐ろしくて顔も上げることはできないのだと思うのです。だからこそ、私たちは主イエスの十字架を見つめなくてはならないと思うのです。私たちの弱さを背負って歩かれたあの丘の道を思い起こさなければならないと思うのです。主イエスはおっしゃいました。あなた方、その中で最も小さいものこそが最も偉いものであると。私たちが聖書の正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を求めなさいとそう突きつけられたとき、私たちは潤えるのです。しかしその潤えている姿こそが、その迷う姿こそが、悩む姿こそが、最も弱い姿こそが、私たちクリスチャンの生き様なのではないかと思うのです。私たちの感じる怒りのその先に、私たちの悲しみのその傍らに、私たちの弱さのその中に、主が伴ってくださって信仰の道を示してくださいますようにお祈りしたいと思います。天におられます主よ、あなたは私たちに弱くてもよいと言うてくださいます。私たちが弱いとき、どうぞ立ち上がらせる力を与えてください。私たちが困難に向き合うとき、そのときに正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和、それができるようにどうぞ伴ってください。あなたからいただいた命、あなたからいただいた賜物、しっかりと使うことができるようにどうぞお支えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。